二人がアニスと出会った時から、ほんの少しだけ時間を遡った頃、アトワール学院の正門前には、一人の少年の姿がありました。
まだここにいらっしゃったんですか？
おう、ヴェンネルか。当たり前だろ。何のために僕がここにいると思っているのだ。で、メリッサはまだ学園なのかい？
メリッサさんなら、だいぶ前にお帰りになりましたが。
何？いや、しかし僕は姿を見ていないぞ。ここでずっと待っていたというのに。
それはそうでしょう。彼女が学院を出たのは裏門からですので。
裏門だと？寮に戻るにしても町に向かうにしても裏門では遠回りではないか。なぜそんなところから。
姿をお見かけしたので裏門からお帰りになるよう私が助言を。
なんてことを。お前は僕の従者だろ。なぜ主の恋路を邪魔するような真似をする。
確かに私はあなたの従者ですが、一応学院の講師でもありますから、学院内にいる以上生徒の安全を守ることは私の義務です。
講師である以前にあくまでも従者であると言い切っていたのはどこの誰だったか。
それは否定しませんが、やはり女性が困っているのを放っておくわけにはいきませんので。それに仮にも王子であるお方がこんなところでストーカーまがいのことをするのはいかがなものかと。
ストーカーだと？そんなわけないだろう。僕は純粋にメリッサのことをだな。
それは幸か不幸か、そこにやってきたメリッサは目的の人物を見つけると同時に、できることならば会いたくない人物の姿を見つけ、反射的に叫んでいました。
うわ、バカ王子！
メリッサ！君の方から会いに来てくれるなんて光栄だよ。
はぁ、来るタイミング失敗した。
ディアレスト第2話アムネジー。
記憶喪失ですか？
はい。フェンネルさんなら何かご存知なんじゃないかと思って。
一行は場所を変え、街中の喫茶店へとやってきていました。テーブルを囲み、メリッサの簡単な説明を聞き届けたフェンネルは困ったように眉を下げます。
精霊の記憶喪失なんていう話は聞いたことがないですね。そんな事例があるだなんて、私も先ほどのお話で知ったくらいですから。
ですよね。私も聞いたことありませんし、やっぱり稀なケースなんですね。
え？それじゃあもしかして心当たりはこれで終わり？
そんなわけないでしょ。確かに手がかりがあればラッキーとは思ってたけど、もともとレアケースだから難しいのも分かってたし、それに精霊のことは精霊に聞いた方が早いでしょ。
あ、そっか。
そういうこと。あの、ガラナは今どこに？
なるほど。確かに彼なら我々よりも稀有な事例を知っているかもしれませんね。ガラナは家で待機しているはずですから、呼びましょうか。ここまでなら時間もそうかからないでしょうから。
はい、お願いします。
わかりました。
答えるとフェンネルは静かに目を閉じました。わずかな沈黙。一分にも満たないうちにまぶたを開け、穏やかに告げます。
話はつけましたから、じきに来るでしょう。
相変わらず見事ですね。あんな短時間で意思の伝達ってできるものなんですか？
ええ、まあ。今回は呼ぶだけですから、さほど時間は必要なかったというだけですよ。それよりも王子、帰りましょうか。
わ、何を言い出すのだ、突然。
王子は精霊の姿を認識することができないではありませんか。話を聞いているだけといった状態になりますし、状況の把握も難しいかと思いますが。
そんなものは関係ない。僕だけこの場から外れるなどごめんだ。ここに留まるぞ。詳細は後でお前が説明してくれればいいのだからな。問題ないだろう。
仕方ありませんね。わかりました。では、おとなしくしていてくださいね。
もちろんだ。任せておけ。
バカ王子。
ガラナの呼び出しを行ってわずか数分、窓の外にキラリと光るものを見つけたフェンネルが店の外へと一時退出します。そうしてすぐ戻ってきた時には、その傍らには小さな精霊の姿がありました。赤と青、違った左右の色の瞳はフェンネルのものと反対になっており、彼らが契約関係にあることは一目瞭然です。
待たせたな。なんとなくの事情はフェンネルから聞いたけど、それで俺に話して。
気さくな口調でそう言うと、ガラナはひらりとテーブルに降り立ちます。フェンネルが再び着席するのを見届けると、メリッサは口を開きました。
話っていうのはこの子のことなんだけど、ガラナ、あなた見覚えとかはない？アニスって言うんだけど。
言いながらメリッサは自身に隠れるようにして様子を伺っていたアニスを促しました。アニスは戸惑いながらも差し出されたメリッサの手のひらの上に移動します。その様子を眺めるガラナは眉を潜めて考え込んでいるようでした。
見覚えない顔だな。少なくとも俺がいた集落に住んでたやつとは違うな。
ねえ、それじゃあ精霊の記憶喪失っていうのは聞いたことない？
残念だけどないな。そんな奴には会ったこともないし、そんな噂も聞いたことないし。
そっか、これで本当に手詰まりなのかな。どうするの、メリッサ？
手がかりがないから、はい、さよならってわけにはいかないでしょ。そううまくいかないことくらい、私だって覚悟してるわよ。
でも、それじゃあこれからどうするの？
ま、焦っても仕方ないでしょ。幸い明日は休みだし、アニスの話を聞きながらあちこち行ってみるわ。どこに手がかりが転がってるかわからないし、アニスも町に来たからにはここにも手がかりはあるはずよ。
仕方ねえな。俺もできる限り協力してやるよ。なんか面白そうだし。
まったく、面白そうなんて気楽な気持ちで首を突っ込むなどおすすめしかねますが。
ほら、それは言葉のあやとかいうやつだっての。これでも一応ちゃんと気にかけてたりするんだよ。盗賊が困ってんなら見過ごせないだろ。
はあ、それなら構わないのですが、迷惑だけはかけないようにお願いしますよ。私にもできることがあればお手伝いいたしますから、何かあればご連絡ください。
ありがとうございます。助かります。
もちろん僕も喜んで手伝うよ。メリッサの役に立てるのなら本望さ。
はあ、それはどうも。それじゃあ今晩アニスは私のところに来る？他に行く場所もないでしょうし、他のみんなに頼むのも悪いしね。どうかしら？
はい。
決まりね。じゃあ明日、学園の正門前で10時ってのはどう？
うん、わかった。それで大丈夫。
オッケー。じゃあ俺も一緒に行ってやるよ。
なら、僕もだね。
王子はダメですよ。
なぜだ？僕は純粋に彼女のことを思ってたな。
あなたは王子でしょう。心配する気持ちはわかりますが、あなたにはやるべきことが山のようにあるんですよ。この数日城を抜け出したために溜まった仕事の数々、明日こそはしっかりと片付けていただきますからね。ご安心ください。明日は私が付きっきりで分刻みのスケジュール管理をいたしますから。
すまないメリッサ、僕が王子などという立場であるがためにこんな。だが問題ないよ。面倒事はさっさと片付けて、すぐに君の元へ飛んで行くから。
ああ、そうですか。それはどうも。
協力者を増やしたメリッサは、明日から皆無に等しい手がかりを探すことにしたのでした。その夜、メリッサはアニスを伴って、 寮の自室へと戻っていました。周囲にあるもので彼女のための寝床を作りながら、メリッサは問いかけます。
ねえアニス、本当に何も覚えてない？何か気になることとかでもいいんだけど。
気になること？
そう、今は忘れてることでも意識の奥底とか体が覚えていたりするものなんだって。だから無意識に惹かれるものがあるんじゃないかなって思って。行ってみたい場所とかある？あ、無理に言う必要はないのよ。何も浮かばなかったらそれでも構わないんだから。
お花？
お花？あの、植物の花のことよね。
はい。よくわからないけれど、お花のあるところへ行ってみたいです。
花か。うん、わかった。明日はそのあたりを重点的に回ってみましょう。さ、できたわよアニス。簡易だから寝心地悪いかもしれないけど、今日のところはこれで我慢してね。
うん、大丈夫。とってもふかふかで、あったかい。ありがとう、メリッサ。あなたに会えて、私は幸せ、だと思います。
どういたしまして。私も、あなたに会えて嬉しいわ。心配なことばかりかもしれないけど、今日はゆっくり休んでね。おやすみ、アニス。
おやすみなさい。
翌日、10時。約束通り学院の正門前に集合したバジルとガラナに、メリッサは昨日のことを話しました。
え？それじゃあ今日は花屋に行くの？
そう。花がキーポイントかもしれないから、できるだけいろんな店を巡ろうかなって。それでもダメなら植物園とか、花畑とか、そういう場所も。
じゃあ時間がどんだけあっても足りないな。早速行こうぜ。
で、どこから回る？
まずは、街の中の店を一通り覗いてみましょう。アニス、もし何か気になることがあったら言ってね。
あ、はい。
こうして、花に手がかりがあることを期待して、店を巡り始めた一行でしたが、きっかけは見つからないまま。街中にある花屋を回り尽くした頃には、時刻はお昼を回っていました。
これだけ回って手がかりなしか。
ごめんなさい。
別に、お前を責めてるんじゃないんだから謝んなって。
これからどうするの、メリッサ。
そうね、とりあえず、どこかでお昼にしましょう。腹が減ってはなんとやら、よ。腹ごしらえしながら話し合うってことで。
そう宣言して足を踏み出そうとしたメリッサは、振り向きざまに誰かとぶつかりました。
ごめんなさい。
慌てて謝った相手は、長身の男性でした。彼は何も答えず、メリッサたちを眺めています。その姿を戸惑いながら見上げたメリッサは、思わず目を見開きました。左目を隠すように伸ばされた前髪の向こうに見える瞳は、右のものと違う色をしていたのです。
精霊。
え？あの、もしかして精霊、見えるんですか？
反射的にメリッサは言葉を発していました。しかし彼は無言で一点を見つめたまま、メリッサがいぶかしんで問いかけようとした瞬間、彼が静かに口を開きました。
その精霊の娘には関わるな。関与したところで利はない。早急に手を引け。
ちょっと、それってどういう？
慌てて食いついたメリッサでしたが、彼はそれ以上何も言わず、その場を立ち去ってしまいました。 取り残されたメリッサたちは突然のことに呆然とするばかりです。
何なのよ一体。
思わずつぶやいたその声に返ってくる言葉はありません。唐突に起きた出来事に理解が追いつかないまま、一行はその場にしばし立ち尽くしていました。